信玄結晶の学び、メッセージ10、敬虔な生活をする。アウトラインサマリー、ローマ数字1、ビジョンがないところでは民は勝手に振る舞う。信玄29章18節。 A、 聖書の中ではビジョンは特殊な光景を指します。それは特別な種類の見ること、すなわち栄光に満ちた内側で見ることを指しており、また私たちが神から見る霊的な光景も指しています。 B、 私たちはビジョンを持つために啓示、光、視力を必要とします。 C、 天的なビジョンは私たちを支配し、私たちを制限し、私たちを制御し、私たちを方向づけ、私たちを保護し、私たちを徹底的に変革し、私たちを真の位置の中に保ち、私たちに前進する大胆さを与えます。 D、 私たちがこのビジョンを見るとき、私たちの内なる存在全体は内側から転換し、私たちの思想、観念、態度は変えられます。 E、 天的なビジョンは私たちを動機づけ、私たちに活力を与え、私たちを支え、私たちに忍耐を与え、私たちを主の最新の行動の中へともたらし、私たちの人生を意義と目的に満ちたものにします。 F、 主に仕えるあらゆる人はビジョンのある人にならなければなりません。内なるビジョンは私たちが主に仕える方法を徹底的に変革します。 G、天的なビジョンの下で私たちは神の目的地へと向かって方向づけられます。また私たちの生活は神のエコノミーに従って支配されます。 H、 聖書の中の支配するビジョンは三一の神がご自身を彼の選ばれ贖われた人の中へと作り込んで、神聖な三一をもって彼らの全存在に浸透し、キリストの体を生み出し建造し、新エルサレムにおいて究極的に完成するということです。ローマ数字に、真理を変え、それを売ってはならない。箴言23章23節。 A、 真理は買わなければならないもの、代価を払わなければならないものです。 B、 神聖な真理は絶対的です。私たちは真理のために絶対的になって、真理の絶対性を保持しなければなりません。真理のために絶対的であることの意味は、感覚を脇に置くこと、個人的な関係を顧みないこと、自分のためではないことです。真理は唯一の標準であり、私たちは真理の側に立って自己に反対しなければなりません。私たちが自己から救い出されるとき初めて真理の絶対性を保持することが可能になります。 C、 神聖なエコノミーの究極的な完成のために、私たちは現にある真理のために絶対的になる必要があります。現にある真理は以下のものに関する啓示を含んでいます。すなわち神の永遠のエコノミー、神聖な三一、すべてを含むキリストのパーソンと働き、究極的に完成された命を与える霊、神の永遠の命、キリストの体としての紹介、新エルサレムです。現にある真理は神聖な啓示の高根を含んでいます。この啓示とは、神が人となったのは人が神格においてではなく、命と性質において神となって、キリストの有機的な体を生み出し建造して、神のエコノミーを完成し、この時代を閉じ、キリストの再来をもたらして彼の王国を設立するということです。ローマ数字3、人の霊はエホバの灯火であり、内なる存在の最も深い部分をすべて探る。箴言20章27節。 A、 人の霊は人の中にある神の灯火です。灯火が光を内容とし、光を表現するのと同じように、人の霊が作られたのは神を内容とし、神を表現するためでした。神聖な光が人の内側の各部分の中へと輝くために、油としての神の霊は神としての人の霊に浸潤しとミングリングし、人の霊と共に燃えなければなりません。もし私たちが霊の輝きに応答するなら、私たちは霊に従って歩きます。 B、 神の霊もまた灯火であり、彼の7倍に強化された輝きを持っています。人の霊と神の霊は両方 ともともし火であり、ともに人の内側の各部分を照らします。C、私たちが私たちの霊を活用して正しく祈るとき、輝くともし火があります。私たちが祈るとき、私たちの霊は輝くともし火として機能し、私たちの魂のすべての部分を探ります。私たちは私たちの霊を活用して祈れば祈るほどますます照らされます。私たちの内側の各部分は主によって徹底的に探られます。私たちはそのような祈りの後、明るく透明であると感じ、神で満たされていると感じます。ローマ数字4、何者にも勝ってあなたの心を見守れ、そこから命の流れが出てくるからである。箴言4章23節。 A、魂はパーソンそのものです。心は行動するパーソンです。私たちの内なる存在の中には、私たちを代表するものがあります。そしてこの代表するものは私たちの心です。私たちと神との関係はまず私たちの心にかかっています。なぜなら心は私たちが自分自身を表現する器官であり、また私たちが物事を受け入れるか拒絶するかの決定をする器官であるからです。私たちの霊は純粋なものですが、私たちの霊を通して表現されるものは私たちの心にかかっています。B、心は私たちの全存在に対する出入り口です。私たちの真の存在が出てくるのは私たちの心を通してです。なぜなら私たちの存在の行き来は私たちの心を通してであるからです。私たちの霊は私たちの存在の源です。しかし私たちの心は通路、出入り口であって、私たちの存在の行き来は心を通してです。正しいクリスチャンになるために、私たちは私たちの霊を活用し、何者にも勝って私たちの心を見守ることによって、私たちの心を護衛する必要があります。C、箴言4章23節で見守れと訳されたヘブル語は、護衛するを意味します。私たちは何者にも勝って私たちの心を護衛すべきです。なぜなら私たちの心から命の流れが出てくるからです。箴言4章23節の流れは源と泉と流れ出を暗示します。心は命の源、命の泉、命の流れ出と関係があります。私たちであるもの、私たちの真の存在の源泉、源は私たちの心から流れ出ます。D、私たちが私たちの心を護衛するのは、私たちの心を顧みることと、主の御前で命の道において私たちの心を徹底的に対処することによります。私たちは私たちの心を対処すればするほど、ますます私たちの心を護衛します。E、私たちは神の建造のために、命において成長するために、主を愛し、私たちの霊に注意を払い、何者にも勝って私たちの心を護衛して命の道にとどまる必要があります。ローマ数字5、愛はすべての違反を覆う。箴言10章12節。A、違反を覆う者は愛を求める。しかしことを繰り返す者は親しい友を離れさせる。箴言17章9節。B、覆うことは愛です。暴露することは愛ではありません。C、覆うことは祝福をもたらします。しかし暴露することは呪いをもたらします。D、愛はすべてを覆い、第一コリント13章7節、良いことを覆うだけでなく、悪いことも覆います。私たちの長老職のもとにいる、私たちの牧羊のもとにいる死体たちを暴露することは、私たちの資格を無にします。私たちは神に従って人を牧養し、すべての違反を覆う愛を持つ必要があります。E、何よりもまず、あなた方自身の間で熱い愛を保ちなさい。なぜなら愛は多くの罪を覆うからです。第一ペテロ4章8節。
クルーシャルポイント1、主のすべての働き人は、神のエコノミーのビジョンを見て、真理の絶対性を保持しなければならない。アウトライン1、ビジョンのないところでは民には勝手に振る舞う。箴言29章18節。アウトライン2、私たちはビジョンを持つために啓示、光、視力を必要とします。 使徒26章19節、こういうわけでアグリッパ王よ、私は天のビジョンに背かず。多くのクリスチャンは聖書に覆いをかけて読みます。これが覆いのない顔を持ってキリストを見つめるべきであるとパウロが言う理由です。パウロはイスラエルの子たちがモーセの書を読むとき、彼らの上に覆いがかかっていて何も見えないと言っています。それからパウロは、彼らの心が主に向くときはいつもその覆いは取り除かれ、そしてその霊のあるところには自由があると言います。これは私たちに覆いがかかっているとき、私たちは縛られておく、おり獄に閉じ込められており、私たちは自由がないことを意味します。覆いがなくなるとき、私たちは解放されています。この自由は神の霊から来ます。私たちは毎日神に来ることによって聖書に来ることを学ぶ必要があります。私たちは自分の罪を告白して明確な状態を作るべきであり、それによってその霊の中で神と交わりを持つことができます。覆いはなくなるべきであり、光が来るべきです。さらに私たちは私欲を必要とします。もし私たちが盲目なら、たとえ覆いが覗かれて光があっても私たちは何も見ることができないでしょう。私たちは啓示、光、光を通してのビジョン、視力を必要とします。その時覆いがなくなり、ビジョンがここにあり、私たちは視力を伴って光を持ちます。私たちはまたその霊の知恵を通してビジョンに対する理解を持ちます。アウトライン3、真理を変え、それを売ってはならない。箴言23章23節。アウトライン4、真理のために絶対的であることの意味は、感覚を脇に置くこと、個人的な関係を顧みないこと、自分のためではないことです。アウトライン5、真理は唯一の標準であり、私たちは真理の側に立って自己に反対しなければなりません。私たちが自己から救い出されるとき初めて真理の絶対性を保持することが可能になります。もし代価を払って真理のいかなる部分にも従うことができないなら、私たちはただ自分自身を積み定めし、自分の弱さを告白することができるだけです。私たちはそれをやり遂げることができないので、あるいは自分のために願わしい結果を作るゆえに、真理の標準を引き下げることはできません。主のすべての働き人は、真理の絶対性を保持しなければなりません。これは人が自己から解放されるとき初めて可能になります。多くの兄弟姉妹は、真理に対して絶対的ではありません。彼らは人々や物事や個人的な感情に影響されています。もし人が真理に対して絶対的でないなら、彼は働きの過程で人や自己や自分の願望のために神の真理を犠牲にするでしょう。主のしもべであるための基本的な要求は、真理を犠牲にしないことです。適用奉仕者編。ビジョンを持つために、あなたは啓示、光、光を通してのビジョン、視力を必要とします。啓示の英語はレベレーションで、覆いを取るという意味です。あなたの観念の覆いは取られるべきです。そして光を受け、キリストと教会に関する神のエコノミーのビジョンを視力を持って見る必要があります。リーゼン州通読で1981年、第1巻上のパウロの完成する務めの中心的なビジョンの第2編、神のエコノミーの中心的なビジョンの下で生き、働く、キリストを経験し、供給してキリストの体を建造するの中で、リー兄弟は十分な時間を費やして、神のエコノミーのビジョンに関して祈り、交わるように進めています。さらにあなたは神のエコノミーのビジョンを見た後、それを売ってはいけません。神のエコノミーの真理、ビジョンを売るとは、自分の都合でそれを曲げることです。 例えばリー兄弟はアメリカで勤めを開始したとき、キリストがその例であることは確かに聖書にあるが、それを言うと多くの人がつまずくので言わないでほしいとの強い要望がありました。しかしリー兄弟は真理の絶対性を保持するために、キリストがその例、命を与える例であることを語り続けました。なぜならキリストが命を与える例であることは神のエコノミーの名脈であるからです。リー兄弟の真理に対する絶対的な態度は私たちの模範です。あなたは神のエコノミーに従ってキリストを命とし、紹介生活をあなたの中心にする必要があります。このことを実際にしてください。しかしそのためには真理の絶対性についての自分の意見や言い訳を十字架につける必要があります。兄弟の証、私は全時間奉仕を始めたとき、生涯全時間奉仕を続けるつもりでしたが、主の環境上の導きにより仕事を続けることになりました。そのとき全時間奉仕の例を持って仕事をする願いを持ちました。実際に仕事を始めると様々な誘惑や挫折がありましたが、主の憐れみと妻の助けにより紹介生活を中心に据え続けることができました。多くの兄弟たちが、あなたは全時間奉仕の時のようにしていると会社をクビになるので注意した方が良いと勧めてくださいました。当時全時間奉仕者が非常に稀であったので、兄弟たちの勧めはもっともなものでした。しかし私は心の中で忠告に感謝します。私は台湾で聞いてきたことが日本で通用するかどうか実験してみたいのです。私の姉妹も同意しているので思い切って実験させてくださいと言いました。30年以上のビジネスライフの実験を通して、私はキリストと紹介のビジョンを日本でも実行可能であると強く宣言することができます。キリストの愛の分野は日本の文化的障壁に勝ち得て余りがあります。ローマ8章35節、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？患難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？37節から39節、しかしこれらすべての事柄において私たちを愛してくださった方を通して私たちは勝ち得て余りがあります。なぜなら死も命も天使たちも支配たちも現在の事柄も来たるべき事柄も力も高いものも深いものも他のどんな被造物も私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできないと私は確信するからです。祈り、おう主イエスよ、私の覆いを取り除き神のエコノミーのビジョンを見せてください。見たビジョンに従うことができるように、自分の都合や願望のゆえに真理の標準を引き下げたり曲げたりして真理を売ることがないように、自分の意見や言い訳を十字架につけます。リー兄弟の真理に対する絶対的な態度を模範とし、神のエコノミーに従ってキリストを命とし、紹介生活を私たちの生活の中心に据えることができますように。
空車ポイント2、何者にも勝ってあなたの心を見守る必要がある。それは心から命の流れが出てくるからである。アウトライン1、人の霊はエホバの灯火であり、内なる存在の最も深い部分をすべて探る。箴言20章27節。肉に従って生きる人たちがいます。彼らの唯一の関心事は一時的な享楽です。他の人は自分の魂に従って生きています。彼らは物事が順調にいっている時には、得意になりますが、環境が好ましくない時は落ち込みます。 時には彼らは自分の仲間に対して喜んでいるのですが、他の時には批評したり、さらには憎んだりします。自分の魂に従って生きていても、彼らを知っている人に高く評価されている人たちがいます。彼らは天候のように気まぐれではなく、理性的に行動し、どのように行動すべきかを、先々のことを考えます。彼らの振る舞いは自分の思考によって制御されています。神の霊は霊の一部分であるあなたの良心に触れました。あなたの霊は活性化され、あなたを悔い改めと罪の告白に導きました。あなたの霊は今、神の霊によって内住された灯火であり、神の霊もまた灯火です。霊はあなたの魂の各部分を照らすことを願います。霊の輝きに応答することによって、あなたは霊に従って歩くようになります。ローマ8章4節、啓示録4章5節、そして7つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この7つの火の灯火は神の7つの霊である。霊は私たちの感情、特に姉妹たちの感情の上で輝くかもしれませんが、私たちは閉ざしてしまい、時には泣いて、その領域には触れないよう、主に恋求めさえします。同じことが私たちの意思に、特に兄弟たちの意思に起こるかもしれません。もし私たちが自分の意思を閉ざしてしまうなら、霊はその輝く機能を果たすことはできません。アウトライン2、何者にも勝ってあなたの心を見守れ。そこから命の流れが出てくるからである。箴言4章23節。私たちは主との良いやりとりを持ち、彼に正しい方法で私たちを対処する立場と道を得ていただきます。その時、私たちは三一の神を命と油塗りとして私たちの内側に持つでしょう。これは私たちの協力を要求します。このすべてを実行へと移してください。思いの中で明確になること、感情を持って主を愛すること、正しい良心を持つこと、意志において柔らかくされることを実行してください。これを行う唯一の道は祈ることによります。私たちは主に言って、主よ私に明確な思い、理解する心を与えてくださいと祈る必要があります。雅歌1章4節の、私を引き寄せてください。私たちはあなたの後を走りますという祈りは、愛する心のための祈りです。私たちはまた祈らなければなりません。主よ、あなたに対する愛する心と、あなただけを愛する感情を私に与えてください。私たちはまたこのために祈り、また私たちの良心が正しくあるように祈らなければなりません。そうすれば私たちは祈るとき、自分の意志が固くなってあるだけでなく、頑固でもあることを見るでしょう。ですから私たちは意志から柔らかくされるように祈る必要があります。人が純粋な心を持つとは何を意味するのでしょうか。それはこの4つの事柄です。すなわち、 思いが明確であり、官庁が愛しており、良心が正しく、意志が柔らかいことです。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。命を与える例は、紹介の堕落に対抗するために、その機能が7倍に強化されています。終わりの時代は、不法がはびこる暗闇の時代ですが、この時、その霊は、その輝きにおいて7倍に強化されます。フートノート、神の7つの霊。7つの霊は疑いもなく神の霊です。7は神の活動における完全な数ですから、7つの霊は地上における神の行動のためでなければなりません。本質の存在において、神の霊は1ですが、神の運行の強化された機能と働きにおいて、神の霊は7倍です。それは、ゼカリア4章2節にある、燭台のようです。存在においては、一つの燭台ですが、機能においては、7つの灯火です。本章が書かれたとき、紹介は堕落して、時代は暗くなっていました。ですから、神の7倍に強化された霊が、地上における神の動きと働きのために必要でした。あなたは暗闇を見るとき、7倍に強化された霊に戻り、この霊によって燃やされるべきです。暗闇ばかり見つめて弱くなってはいけません。燃える霊は、あなたの霊を燃やし、あなたの中の消極的なすべてのもの、不信仰、つぶやき、不平、この世を愛する心、隠れた個人的な意図などを照らし、暴露します。この時、あなたは罪を告白することで応答すべきです。あなたの心の各部分、良心、思い、意志、感情には多くの病があります。例えば、あなたが人を許せないことや、人に対する偏見を持つことは、あなたの心が病んでいる証拠です。罪の告白、主との親密な交わり、兄弟姉妹との一対一の交わりを通して、良心は正しくされ、思いは明確になり、感情は熱烈に主を愛し、意志は柔軟にされて、心が純粋になることができます。アンドリュー・ユー兄弟との一対一の交わりの証。私が30代の後半の時、特別集会の合間に、アンドリュー・ユー兄弟と東京の集会場で個人的に1時間ぐらい交わる機会がありました。私は最初、仕事を見つけるのが大変でしたが、主の導きと祝福のゆえに、米系の製薬会社でマネージャーをして、職場で主を経験していることを説明しました。彼は、仕事を愛してはいけない。と言われました。私はここまでたどり着いたことで主に感謝の気持ちで満ちていましたので、兄弟のそのことを評価してもらいたいと思っていました。ですから、彼が仕事を愛してはいけないと言われたことに不満でした。しかし不満を持っていると開いた交わりができないので、心の中で主の御名を呼びながら交わりました。この交わりの後、私は仕事を愛しているわけではないのに、なぜアンドリュー兄弟は 仕事を愛してはいけないと言われたのだろうと考えました。私はよくわからないが、兄弟が交わってくださったので、祈らなければならないと思いました。しばらくして、私は仕事を愛してはいけないとは、主ご自身よりも主が与えられた祝福を愛してはいけないという意味であることを理解しました。そしてこの祈りによって私はたびたび助けられ、心が守られました。祈り、おう主イエスよ、命を与える霊は今7倍に強化されています。内側、外側に暗闇を見るとき、7倍に強化された霊に戻ります。暗闇ばかり見つめて弱くなることがないように、私の霊を燃やしてください。私の中の消極的なすべてのもの、不信仰、つぶやき、不平、この世を愛する心、隠れた個人的な意図、偏見、人を許せないことなどを照らし、暴露してください。照らされた罪を告白し、純粋な心を持つことによって、命は流れます。アーメン。
クルシャルポイント3。主との親密の交わりを持ち、平安の神に心を護衛していただくことによって、心を見守ることができる。アウトライン1、箴言4章23節で、見守れと訳されたヘブル語は、護衛するを意味します。私たちは何者にも勝って、私たちの心を護衛すべきです。なぜなら、私たちの心から命の流れが出てくるからです。申命記10章12節、今、イスラエルよ、エホバ、あなたの神があなたに求めておられるのは、ただあなたがエホバ、あなたの神を恐れ、彼のすべての道に歩み、彼を愛し、心を尽くし、魂を尽くして、エホバ、あなたの神に仕え。第一、テサロニケ3章13節。どうか、私たちの主イエスが、彼のすべての聖徒と共に来臨するとき、私たちの神、また父の御前で、あなた方の心を堅固にし、性別の中で責められるところのないものにしてくださいますように。私たちの心が過発であるとき初めて、霊の活用には効果があります。もし私たちの心がまどろみ、眠っているなら、霊を活用して主の御名を呼び求めることは効果がないでしょう。もし私たちの行動する主体、私たちの心がまどろんでいるなら、この活用は働くことができないのです。こういうわけで、私たちは心を徹底的に対処する必要があるのです。この対処は私たちの思い、感情、意思を含んでいなければなりません。私たちの思いはキリストの思いでなければならず、私たちの感情はキリストの愛で浸透されなければならず、私たちの意思は彼の意思と一致でなければなりません。これが私たちの心の状態であるなら、私たちの心は活発で機能するでしょう。そして私たちの心が活発であるとき、主を呼び求めるなら、この呼ぶことは大いに効果があるでしょう。私たちは祈る必要があります。主よ、私を憐れんでください。私の心が更新されることを願っています。 私の感情があなたの愛で満たされることを願います。あなたの意志と真に一である意志を持つことを願います。私たちがそのような心を持つなら、心は私たちの行動する主体として堅固にされ、性別の中で責めるところがなく、生とされた状態の中で責められるところがないでしょう。アウトライン2、愛はすべての違反を覆う。箴言10章12節、違反を覆う者は愛を求める。しかしことを繰り返す者は親しい友を離れさせる。箴言17章9節。追うことは祝福をもたらします。しかし、暴露することは呪いをもたらします。もし、ある兄弟が真理から迷い出て宗派に参加したり、映画に行ったりするなら、私たちの国民は、私たちは彼を必要としないと感じ、彼には資格がないので、彼を受け入れないかもしれません。これは愛ではありません。これは憎しみです。愛は多くの罪を負います。たとえ彼が映画に行くことを知っていても、人につけるべきではありません。これが彼を追うことです。私たちは彼の老いを取ったり、彼を暴露したりしたくありません。老いを取ることは愛ではありません。憎しみは争いをかきたてますが、愛はすべての罪を負います。私たちはむしろ泥酔のゆえに父の裸を覆ったノアの子たちのようでありたいのです。私たちは人を暴露したくありません。追うことは祝福をもたらしますが、暴露することは呪いをもたらします。これは小さな事柄ではありません。暴露する人たちは呪いをかぶりますが、他の人たちの罪、欠点、短所を追う人たちは祝福を享受し、獲得し、受けます。適用、新人及び中高生大学生編。中高生大学生、新人の皆さんは、あなたの心を見守ることを学んでください。ピリピ4章4節。週の中で、いつも喜びなさい。私は繰り返して言います。喜びなさい。主は近いのです。何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。フットノート、神の平安。祈りの中で神と交わりを実行した結果は神の平安を享受することです。神の平安は実際上、平安としての神であり、私たちが祈りによって彼と交わることを通して悩みの均衡を取る重り、重い患いの解毒剤として私たちの中へと注入されます。フットノート、護衛する、あるいは保証に立つ、平安の神はキリストにある私たちの心と思考の前を巡回して私たちを落ち着かせ沈めてくださいます。自分の心を 見守る秘訣は以下の通りです。心が正しくなければ、あなたの中の神の命は流れ出ることができないので、証のある祝福された生活を持つことができないことを知る。2. 両親の感覚に従って自分の罪を告白する。3. 主との親密な交わりを持ち、平安の神によって心を肥やしていただくことです。言い換えると、あなたは主と協力して、あなたの心を見守るべきです。例えば、あなたが友人、先生、上司、両親との人間関係がうまくいきません。この時、あなたはまず、自分の心を見守り、心を正しく調整すべきです。堕落した人の心の中に、他人を責め、自分を義とするという不義があります。神は義なる方なので、不義を根拠に考えて行動してはいけません。あなたは他人を責めることで、実は自分の罪を隠しています。また、相手の罪の程度が5で、自分の罪は3なので、引き算すると、相手が2、自分が0になる。したがって、自分は罪を告白する必要がない、と勝手に引き算してはいけません。さらに、あなたの評価は主観的で不公平です。ですから、聖書では、自分の罪を告白するように言っているのです。マタイ7章3節。なぜあなたの兄弟の目にある木くずを見ながら自分の目にある針に気づかないのか。見よ、針があなたの目にあるのに、どうしてあなたの兄弟にあなたの目から木くずを取らせてくださいということができようか。偽善者よ、まずあなたの目から針を取り除きなさい。そうすればあなたははっきり見えるようになってあなたの兄弟の目から木くずを取り除くことができる。そうすればあなたの人間関係において命が流れてって人間関係が徐々に改善され祝福されます。またあなたは神が世の人、罪人を愛されたようにあなたの福音友人を愛し彼らの罪を愛の中で覆うべきです。祈り、主イエスよ、私たちの心から命の流れが出てくるので、何者にも勝って私たちの心を見守る必要があります。そのためには、両親の感覚に従って自分の罪を告白し、主との親密な交わりを持ち、平安の神によって心を肥やしていただく必要があります。堕落した私の心の中には、他人を責め、自分をギッとし、自分の罪を隠そうとする不義があります。自分の罪を告白し、命を流し出し、福音友人を愛し、彼らの罪を愛の中で負うことを学びます。主よ、私を命を流す器としてください。